で今日はイースターの礼拝です。私2階におりましたら係員の方がなんかこそこそと隠しているような隠していないようなイースターのお菓子か何かで私1個発見したんです。うっかり食べそうになったんです。それ食べたら後で困ります。皆さん1個足りないって。この部屋に誰が礼拝前に来たかと言ったら牧師らしいと、ほとんど牧師が食べたんじゃないかと言ったらこれは大変なので誘惑をこらえたわけです。しかし今日はイースターのお祝いの日なんですね。どうしてお祝いするんですか。さあ今日お話するアウトラインを出していただくと、今日はこんな話をします。復活と新生という重苦しい題をつけましたが、なんで喜んで神様素晴らしいイースター感謝しますっていうのか。第一に生まれたから、これを新生と。普通会話であまり使いませんが、聖書に時々出てくる。新しく生まれるんです。生まれるって一回しかないんじゃない。誕生日、いいえ、もう一つあるんです。イエス・キリストに出会ってもう一回生まれるんです。だからイースターは素晴らしい復活から始まった新生です。二つ目、どこの銀行もいいかもしれませんが時々危ないんです。どっかの会員になって預けると時々危ないんです。なので天国銀行とは言いませんよ。けれど天に資産を預けたらもうこれすっかり安心ですよ。腐ったり消えたり詐欺にあったりないんです。地上でタンス預金して誰かが狙ってるんじゃないかってドキドキするよりもはるかにいい永遠の命、天国の資産台帳を時々思ってワクワクして喜ぶのはいいことだと思います。三つ目、じゃあ天国の銀行は守られているけど私の人生大丈夫かって。地上の旅路、気持ちが上がったり下がったりいろいろありますけれど、ちょっとこれも昔風の書き方しました。神様のご加護があります。神様の守りがあります。天の銀行は大丈夫だし自分も大丈夫です。自分の努力じゃない、神様のご加護で大丈夫なんです。なので地上の旅路はこれからお花畑ですかというと、さっき坂本さんの略歴でもあったようにそうは問屋が下ろさない。それでいいんですか。それでいいんです。皆さん、なんでこんなに試練続き試練の旅路なのかなって、震災にあったり病気をしたり思わぬ家族のことに出会ったりして苦悩してうずくまったり、いいんです。それでその中で私たちの希望が揺るぎないものに、確かなものに、桜の木なら幹が太くなって少々の嵐でもびくともしないぐらいに本物になっていくんです。ぐんぐんなっていくんです。さあこの4つのアウトラインのもとに、まず最初の3節から、ごめんなさい、3節をご一緒にお読みしましょう。はい、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。どうしてイースターに神様を褒めたたえるんですか。それは元漁師のペテロが書いたペテロ第一の手紙の3節に、1章3節によれば、神様の大きな憐れみのゆえに、今日イースター、まずイエス・キリストが桜の最初の開花宣言のつぼみのように死んで絶望で悲しみで未来まで染めなかったんです。見事に死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせる希望が与えられたから、いや今日は素晴らしいって、先週の日曜日も素晴らしいけど今日はイースターだから特別素晴らしいって、死からの復活により、私たちは卵が割れるようにもう一回生まれる素晴らしい希望が与えられたから、1年間の記念日にしないわけいかないと。まあ、残念ながらあんまりイースターって日本人にヨーロッパほど欧米ほど馴染みがあるわけじゃない。クリスマスは有名ですよ。イエス・キリストが生まれなければ暗いこの世界に光は灯らなかった。しかしキリストが来ただけじゃなくて復活しなかったら人はどん詰まりです。どんなに素晴らしい人生でも突然死んだらそれでブツッと切れちゃう。やっぱりどん詰まりの物悲しい命の果てだったかなって、それが突然天につながったですよ。全てのつぼみは桜が一輪開花宣言になれば全部花開くんです。このキリストの道に続き、私が道真理命のキリストにつながって、みんな天国で再会しましょうと。皆さん 神聖の喜び、これは今日これからバプテスマ式がありますが、念のため2箇所で確認しましょう。1丸を出してください。まず1丸を読みますと、聖書の信仰っていうのは努力とか人格を磨くとかそういうレベルではないんです。新しく生まれるレベルです。第2コリント5章17読みましょう、はい、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。これは希望です。誰でも、アジア人でも黒人でも子供でも寝たきりの人でも、キリストのうちにあるならば継ぎ木されて、キリストの復活の命が脈々と流れきて、すべてが新しくなるんです。で、イースターの日の洗礼式は特別です。じゃあロマ書を見ましょう。2丸を出していただくと、これから水の中に入ってそこから出ていくっていうのは何を表現していますか。4節5節読みましょう、はい、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に、それはキリストが道地栄光によってで死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。キリストの死と復活の命にあって神聖新しい歩みにつながるんです。だからこれから水の中に寝るということは、棺桶の中に入って古い私は死にました、で水から出てくるということはキリストと腕組みをして新しい人生に入りますという、もうコントラストですよ。はっきりしてます。死と復活のそのセレモニーというと軽くなりますが、これがバプテスマの意味なんです。私は何か NHK の番組見ていたら、将棋の世界って全然知りませんが、加藤一二三さんっていうんですが、最高齢のプロ の将棋を指す方で、本当に行き詰まって結果が出ない時、悶々とした時、まあ、イグナチオ教会って、私その近くのカトリックで確か去年お話ししてきたんですけれども、あそこに通うようになり、そして洗礼を受けたって、なんか番組の中心のようでした。それから内側が変わってですよ、人間の努力を突き抜ける何か、新しい自分、新しい人生、新しい発想、そして最高齢でいまだに挑戦的な将棋をしている人ということで、まあ、特集番組のようでしたけれども、すごいなって。何ですかその折り返し視点は、変わり目はというと、どうもキリスト信仰、イエスキリストを信じ、洗礼を受けたことによって、将棋指しのプロはプロですが、以前のプロの自分と今のプロの自分は違うのかなって。私は先日牧師さん方の集まりで、まあ、月曜から木曜までお話をしてきましたが、参加した牧師さんのお話を聞いても大変教えられた。いや、いろんな人生あるものだな、東北の人だからちょっと関心持ったんですが、いろんな大変な人生の物語聞くけど、これもまた珍しい。秋田の方でした。その秋田の牧師さんは昔双子で生まれて未熟児ね、それはその地域の風習だったか、お医者さんにお姑さんが、この子は亡き者として生まれなかった者としてくださいと。まさか医者は人を殺めるために病院やってるんじゃないということで、それは許されなかったので、すぐ母親から切り離されて、いや、昔はお姑さんとお嫁さんってはなかなか大変だったのってよく聞きますけれども、結局お母さんのお姉さんに預けられたが、お姉さんが自分が2歳の時に亡くなった。そして残った旦那さんは家を出て別の人と再婚した。だから自分を引き取ってくれたはずのお母さんのお姉さんもいなくなり、旦那さんも別の人の旦那さんとなり、結局お母さんの妹さんに今度は預けられたって。いや、ルテンもルテンの人生だなって。ところが、そのお母さんの妹さん、まあそこでおじいさんおばあさんがいて育てられたわけなんですが、そのお母さんの妹さんである、つまりおばさんが再婚したら、その男性が普通の男性じゃなかった。 DV で、暴力で、おいで、とにかく自分のせい、なんでこいつはこの家にいるんだって、早く出ていけということで、自分の命は何なのって、生まれない方が良かったんじゃないのって、誰からも必要とされてない命じゃないのって、それが人生の壁紙のように結局出されて、そして 実のお母さんのお姑さんのところに戻されたらもう毎日が地獄のようで、お兄さんと比較されてはお前は出来が悪いとか、なんで戻ってきたんだとか言われて、もう涙の枯れる日がない少年時代をずっと送ったって。それから関西に就職に行ったところ、仕事仲間の一人がクリスチャンになって、これ教会に誘われたっていうんです。そこからなんか光明が見えるようなお話だったんですけども、ここでイエス・キリストの十字架のお話を聞いて、最初は全然ピンとこなかったんですが、ある牧師さんの説教で急にピンときたんだよ。キリストは茨の冠をかぶったのは、あなたの脳みそが悪いことを考える、あなたのその悪い考えの罪の身代わりに頭に冠をかぶったのだ。あなたの手が罪を犯す、そのあなたの手の代わりに手に釘を刺されたのだ。あなたの足が人ならぬ道のところに行く、その罪の、あなたの足の罪の身代わりのために足に五寸釘を打たれたのだって聞いた時に、全人類の人のために死んだのではなくて、この私のために死んだのだと本当に信じた。それから彼は教会を第一にするようになり、神様を愛するようになり、本当に人生が変わって、その後牧師さんになったんですというお話でした。いや、マイナスの人生はいろいろありますが、生まれた命の意味そのものからここまでどん底に突き落とされて、そして親戚の家をたらい回しになって、よくくれなかったなって、くれないんじゃなくてキリストに出会って申請してよかったなって。皆さん、新しく生まれる希望は希望ですよ。今までの人生と一味違う光のもとに行って希望がある。それは死から復活したことによって与えられる、新しく生まれる希望なんだって。じゃあ皆さん、二つ目、なんでイースターをお祝いするんですか？今日の箇所に戻って四節を読みましょう。それは天国の銀行と言ったら失礼ですか？でもなんかそんな感じで、天の資産ですから。そうか、天国の銀行は裏切ることがないんですね。ご一緒に四節読みましょう。はい、また朽ちることも汚れることも消えてゆくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられている。よかったですね。新しく生まれると天国に私たちの資産が預けられて、年金だとちょっと心配するじゃないですか。10年前の人より同じ掛け金で少なくなるとか、5年後にもらい始めた時にはどうなってるかわからないとか、あるいはどっかのデパートの会員になったらデパート潰れちゃって全然帰ってこないとか、最近のニュースだとタイに移り住んだなんか年齢を差し押したような女性が預けると利益がすごく出るって言われて、預けたら全部喪失してしまったとか。どこに預けるか大事ですよ。しかし天に預けるんですね。朽ちることも汚れることもないって書いてあるんです。皆さん、朽ちることも汚れることもないっていうのは腐るという意味の言葉なんですが、腐らないんです。消えていくこともないとも書いてますが、これはだんだん広がるんじゃなくて、利益が絞るようにずっとしぼんでいってしまって、根が土になってしまって、あの木どこにあったって分かんなくなるような、そういうことがないっていうんですよ。これはあなた方のためにイエス・キリストが死んで復活してつながれて、そして新しく生まれた人のために、神様があなたのやがてのために全部蓄えたよって。だからさっき納骨しましたが、坂本姉妹は今頃天で V さんしてるか笑ってるか、写真を2階でくっつけましたが、ご主人と会って、そしてイエス様にも会ったよ、地上ではあんな方かな、こんなイメージかなと思ったけど本当に会ったよって言ってらっしゃるかなって。私はこの間ちょっとお話ししました、韓国にいて戻ってこれなかったのは残念だったんですが、生橋美幸さんという人のお葬式、納骨はギリギリ間に合いました。釜山からぶっ飛ばしてきて間に合ったんですけども、洗礼式を思い出してましたよ。洗礼式は重度の障害を負ってるから水に入れないでしょ。今日来ておられる男性の方に、体だけ貸してって言ってがっちりしてらしたので、覚え紐でギャーッと巻いてずり落ちたら大変ですから。以前の洗礼室はお風呂みたいに深かったですよ。でずり落ちないギャーッと巻いて、でゆっくり階段深いところに入ってもらったんです。私覚えてるのは、計らずも泣いちゃった私が。頭に手を置いた瞬間に何か電流が走るように、彼女が話す言葉は私よくわからないけど、全身から醸し出ている何か信仰の告白が、先生、 私こんな体に生まれて、みんなから気持ち悪いとかなんとかって生まれて、学校にも行けず、どういう気持ちで生きてきたか分かるって。だけどお父さんが具合悪くなって遠くの施設にただ一人で旅立つ恐怖が分かるって、そこでいじめられるかもしれないって恐れが分かるって、背中かゆくたって自分で書けない私分かるって、けど先生教えたから信じましたよって、手も動かないから聖書も開けないけど、お母さんが開いたページを斜めから下まで毎日毎日朝から晩までずっと穴開くほど聖書を読んで見て漢字まで覚えて信じますって。私は地上のお父さんとは、これは年を取るからしょうがない、けど天のお父様は年老いたり朽ちたりしない、ずっとあなたを背中に追うっていう羊飼いなんですよね、いいんですよねこれでって、信じて生まれて初めて独り立ちしますと言った先では寝たきりですが、神様と一緒ですと。なのでいつまで泣いてんですかって、しっかりしろって、先生しっかり最後まで洗礼式しなさいって言ってるようでした。終わってから背中にぬくもりを感じておぶってくださった方に、どうでしたかって言ったら、確かうまいことおっしゃいましたよ、イエス様をお乗せした転ばの背中のような感じがしましたって、本当にそうだったかもしれないって。でこの間話したように、その後お母さんが亡くなってですよ、洗礼を受けてお母さんの葬式も死んだことも知らないで、私が告知したら舌噛み切るんじゃないかと思ったら、信仰によって受け止めて死まで作って、本当に感動の人生でした。今頃天で懐かしいお母さんと会って、お母さん順序逆になったけど、1年後にお母さん洗礼受けてくれてありがとう、今私も来たよって、坂本さんあたりとも一緒に会って V サインをしているかなって。私たちは地上の資産よりも天の資産ですよ。イエス・キリストがくださる朽ちることも消えることもない資産ですよ。実は私ちょっといいことあったんですよ。実は小さい額じゃない一番大きい単位のお札が出てきたんですよ。1000円じゃないですよ、1000円、1000円のもう一つ上です、皆さん。ところが真っ二つに切れてる、その1000円の一桁多いお札が出てきたんです。これ誰のかなって、子供も出入りしてる子供かなって、一応確認したらどうも記憶がないって言うんです。もしかして皆さんかも分かんない、だけど皆さんうちに来てそれを落としたかどうか分からないけど、皆さんに聞かなかったんですね。で果たして使えるか真っ二つのお札と思ったんです。で一応銀行に行ったらすぐ変えてくれました、新品のこの1000円より一桁多いそれに皆さんいいことあったなって。だけど地上の資産は皆さんちょっとそういうようなもんですよ。どこにあったっけかな、目減りしたかなって。今日私たちがイースターに歌うのは、やがて聖歌隊がゴスペルチームが今日お昼歌うのは、天国の資産を前味として歌うんですよ。これは大きな喜びです。じゃあ五節に行きましょうか。じゃあ天国の資産は神様管理だから十分だ、大丈夫だ、将来までこの貯金で私は老後まで大丈夫かなって心配するよりも、やがて天でもう十分だ、天の御国の喜びと永遠の命と復活の祝福が私たちに与えられるんだけど、問題は自分が大丈夫かって。大丈夫、二つの理由で神のご加護があります。五節読みましょう。はい、あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくので、一つは信仰によって守られているというんです、二つは神の御力によって。皆さん奈良でお会いしたある牧師さんが、なんか市議会議員か誰か忘れましたが、お会いした時にこう言われたんですって。私はキリスト教の信仰じゃないけれども、何を信じてるとか自分でも分かんないでしょうね、だからお宅の信仰よく分からないけど、だけどいいと思うよって、信じるものがあるって強いと思うって、信じるものが微動だにしないであるって素晴らしいと思うって言われたんですって。私それ聞いて本当にそう思います。信仰があるとないとまるで違いますよ。今日一日も一週間も全然違いますよ。いや誰がどうで時代がどう動いても私は絶対これを信じるって坂本さんのように強いと思います。いや信仰によって地上の生涯は揺るぎないんです。もう一つは神の御力によって守られているから、天国の銀行も大丈夫だし自分も大丈夫だって。ある牧師さんの子供さんのお証も聞いて心に残ったんです。 なんだかあんまり日曜日礼拝に行けない、就職しちゃってやめようかなって、仕事辞めるってそんな簡単じゃないから、せっかく就職して悪くない就職口なのに、だけど思い切って清水の舞台飛ぶようにやめたんですって。やめたら不思議なことが起こって、そこの、駅前にちょっとしたビルがあって、そこで別にミッションスクールじゃ ないんだけど、なんとか学園というのがやっていて、そこのオーナーさんが教会に来だしてキリスト教信仰を持って、で牧師の息子さんに、あなたがサラリーマンとして仕事始めたことは知ってるけど、ダメ元で聞くけど、ここの学園長になってくれないって、まあちょっと勉強もできた人らしくて、人柄も良くて見た目も良くて、そしてなかなか能力もあったんでしょうね。それがちょうど辞めるって言って路頭に迷う、その時に電車乗ったらメールが来たって、飛んで帰って親に、これ神様だよねって、本当神様だよねって、恐ろしいぐらいのタイミングだって。皆さん、その人だけですか？いいえ、今週も私たちは月曜から土曜まで必ず体験します。神様だって、この出来事神様だって、神様の道からにより信仰により守られ守られて、私たちは救いを完成するんです。ああだったら今週一週間も野の花畑かなと思ったら、最後のポイント6節から9節まで見ると、どうもそうではないんです。天国の銀行資産は揺るぎない、地上の障害も守られる、それは新しく生まれたからの特権なんです。その印に今日バプテスマも行いますけれども、地上にあっては試練の旅路だというんです。信仰の試練、6節読みましょう、はい、そういうわけであなた方は今はしばらくの間、さまざまの試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちてゆく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。さまざまな試練があって、信仰の試練で火の中を通ることによって火がどんどん純度が増すように、しかし金は永遠ではない。信仰の試練はこの称賛と光栄と栄誉につながるのだと、さまざまな試練って。皆さんは先週何か試練ありましたか？私は2週間か3週間前ちょっと試練ありましたよ。それは教会で、私は物を捨てないタイプだってちょっと話したことありますが、だから物だらけになっちゃうんですけども、かなり古い革靴を日曜日入ってきたんです。ここに別に皆さん記憶なくていいんです、ない方がいいんです。礼拝が終わって夕方だか午後になって、なんか変なんですよ、右側が革靴、合皮じゃなくて革の靴だったんですが、パカッと外れたんですよ。ワニの口みたいに、そのチャップリンのなんか映画みたいに晴れ初めての経験でした。礼拝の立ってる最中じゃなくてよかったなって。皆さん、初めての経験で右足だけ歩くたびパカッパカッとこうなるんですよ。これをなるべく皆さんに悟られないように右だけすり足にして歩いたんですよ。初めてそれで車に乗ったら帰るときに、そしたら皆さん、アクセル踏むとき感覚違うんですよ。下手するとこの下でアクセル踏むか真ん中で踏むかで戻れなくなっちゃうんですよ。これ命の危険もあるなと、私は大変な試練にあったなと思ったんですが、同じ頃買った革靴見たらやっぱり下が割れてきてたんです。もうもったいないとか言われて二足とも捨ててしまったんですが、まあそれは冗談ですけども、私たちはさまざまな試練があるでしょ。さっきの坂本さんの略歴だけでも、ご主人が退職した後すぐ具合が悪くなって、長年の寄り添う生活は半端じゃなかったと思います。おまけに震災でしょ。老人ホームからそこを出されるようにして、よっぽどしんどかったと思いますよ。そして心のふるさとの教会が消えたでしょ。どんだけ心細かったことでしょうか。そして最後は突然のがんの宣告で、みるみる転移したから、いやー、地上の障害は、神様の大切な洗礼を受けた人がなんでこんな試練の道を通るのって。しかし神様は深いおぼし召しでそのようなことをなさるんですね、しばしば。またさっきお話しした生橋美幸さんも、じゃあ施設に行ってどうでしたかって洗礼を受けて、いやー、いろいろあったようですよ。なんだかいろいろイライラして、それを声も発せられない、体も動かない、 その生橋さんにぶつけるような人もいなかったわけじゃなかったようです。私感動したのは、その話を後で聞いて、お父さんも知らなかった、長年そういう一人ぼっちでいろいろとつらいことをされても一言もつらいと言わなかった。お父さんに私苦しいから出てきたと一言も言わなかった。お父さんが心配するから。その信仰たるや大したもんだって施設の人に私後で言われたんです。皆さん、誰でも見た目は分からなくても試練がありますよ。昨日私はほとんど一日中ガイドでした。朝の10時半に来てここでお話しして、バスに乗ったらずっとお話しっぱなしで、私は牧師か観光ガイドかって思ったぐらいですよ。で、心配したのは奈良にいる時から、桜どうですかって来たんです。いや奈良は咲いてるけど、わざわざ夜の森桜に合わせてあっちからこっちから結構遠いから静岡からも来たんです昨日。で、桜どうかなって、別に桜が咲いても咲かなくてもなんで私のせいって思ったりしたんですが、でずっと行く時にちょっと雨も降ってきたんですよ。しかしちょうどそこを散歩してみんなで歩いた時に雨が晴れました。で、私そこでガイドしたんです。この桜の木はすっごく手がかかった桜の木ですが、震災でほったらかしになったんです。で、希望はそれでも枯れなかった。どんなに古木でも人の目があってもなくても精一杯咲き続けたんですって。これが必ずふるさとも復活する、絶対私たちも諦めない、イエス・キリストの命を象徴するかのような、凍てついた冬の後に満開の桜がそれを象徴しているようでしょうって。皆さん、私たちはみんな地上では試練がありますが、まるで桜のようにその道を通って天国のゴールを切るんだよって。さあ、最後の8節9節も読みましょうか。8節9節、はい、あなた方は生きる見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である、魂の救いを得ているからです。皆さん、このように言った背景について、一番最後の解説になってしまいましたが、最後の三丸を出してください。一節二節を見ると、家とふるさとを失った人に書かれた手紙なんです。これ津波じゃないですよ。迫害で家とふるさとを失って旅をしている人に書かれた言葉なんだから、火の試練なんです。一節二節読みましょう、はい、イエス・キリストの使徒ペテロからポント、ガラテヤ、カッパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。はい、ここまでで結構です。皆さん、日本人にも人気のカッパドキア、気球が落ちたなんてニュースやってましたが、ポント、ビテニア、アジアなどに迫害によって散らされた人々に、信仰の試練はあるけど天の資産は大丈夫だって、死にそうかと思っても必ず守られるって、私たちは生まれたんだ、親が子供を忘れるかって、あなたの命も人生も大丈夫だよって、だけど火の試練の中を通らなきゃいけないんだって。昨日来た方にちょっとビデオをお見せしたんです。今年の 3.11 の集会でのお証のいくつかを見てもらったんです。ある人は涙ぐんでいました。原発の事故が起こった時、ああ私はこれで死ぬんだと思った証聞いて、心震えない人がいますか。ご主人とメールが来て、これが多分最後のメールだと思うって聞いてグッと来ない人がいますか。5人乗りの車で7人乗って関東まで逃げたって、それからそれで終わらずに子供さんが重い病にかかったって、別の子は学校に行けなくなったって、もういくたの30、40の試練の中で、だけど主は素晴らしい、それを通して子供が洗礼を受けた、そしてここに引っ越してきてこのような生活が今回復している、また別の方はいわきから逃げて、そして一生懸命見知らぬ関東で仕事をし、子供は学校に行ったけど、二人とも身も心もボロボロになって岩木に戻ってきたけど、新しい翼の教会に通って、本当に神様はその後豊かな恵みをくださったって、全然知らないあちこちから来た人も聞いて感動しますよ、涙が流れますよ。あ、人生はそのごとくだ、試練の中を歩むんだ、 けど最後は私たちは主は素晴らしい、本当に主は試練の中を私を通されたけど素晴らしいお方だって、信徒だけでなく牧師も一緒です。私はプサンに行きましたが全然知らない教会、韓国語で私の本を読んで呼びたいというので行ってみたら、通訳する人も日本から呼んで、その牧師さんの誕生日は私と一緒、震災の日3月11日、その地域は泉という地域で、教会の名前が一つの泉、花セム教会というらしくて、私たちもここ泉というところで、あまりに似すぎていると思ったようです。それでその教会の話を聞くと、開拓伝道から普通じゃない苦労でした。家族みんなで半端じゃない苦労をして、100開拓伝道すると99は3年後に潰れているのが韓国だそうです。 1% しか残らないそうですよ。いやー、 1% して残った苦労は半端じゃないな。だけど賛美にあふれていました。辛いところは幾多も通ったけど、本当に主は素晴らしい真実だという証を聞きました。そして最後に、この間の牧師会でさっきお話した牧師さんの後日談をお話しましょうか。そのお母さんから生まれたけど他の家々に預けられて、キリストに出会って新しく生まれて、グレナイで人生牧師になった人のその後も試練続きでした。開拓伝道をして、ところが開拓伝道をしたけれども芽が出なくて、すんごい教会の借金だけ残って、もう首くくらないといけないってわけじゃないけどもダメだと思った時に、ある牧師さんと会話してたらズバッと言われたって。教会は誰のものって、教会はあなたの努力って。いえ、教会はキリストのものです。そうだ、教会はイエスキリストのものだって。そっから急に変わってきたんですって。ちょっとその後信じられない話です。私はあんまりテレビ番組その頃見なかったからか、息子が国立大学生だった時に、ある有名なタレントの、1万何千人から選ばれてアイドル歌手になって、ゴールデンタイムなんかによく出てたそうですよ。それまた信じられない、その人のファンが150人教会来たって言うんですよ。その中の20人が洗礼を受けたって。ちょっといろんなお互いの嫉妬心とかあるから難しいとこもあるなって言ってましたが、ちょっとあんまり聞いたことのない証でした。そしてさらにその後、さっき話した駅前のビルのオーナーが教会に来てクリスチャンになって、無償で1回目を教会の幼稚園にしてくれませんかと、それからカフェをやってくれませんかと、学習塾のオーナーは息子さん、元アイドルのその人にお願いできませんかって、ありえない奇跡物語が次々と起こって、いや本当につらかったけど主は素晴らしいという証でした。あ、牧師さんも信徒も亡くなった人もみんな一緒ですよ。さあ今日私たちはこのイースターに何でお祝いをしますか。それは新しく生まれる希望があるから、天国の子孫の希望があるから、私たちは守られるから、試練があっても主は素晴らしいから、今日心からのお祝いをしたいと思います。お祈りをいたしましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いてもらいます。今日のペテロのお言葉、どこが今の私に特に大切であるか思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちは一生懸命努力はしてきましたが限界があります。なので天からイエス・キリストが来られ、十字架で命を捨て私たちの罪を許し、復活され天国へお連れくださる天国の資産、永遠の命の希望、再会の祝福をお与えくださいました。これは後でひっくり返ったり減ったりすることはありません。一足先に天に召された方も、地上の苦しかったさまざまな病や悲しみからすっかり解き放たれて、イエス・キリストと共に行こうておられます。私たちの地上の生涯も信仰によって、神の力によって大丈夫です。最後まで守られます。なので火のような試練にあっても動じることなく、最後は主は素晴らしいと多くの先人たちと連帯して告白する私たち翼の教会になりたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いてもらいますので、今日神様に告白したいこと、悔い改めたいこと、 お願いしたいこと、感謝したいこと、何でも自由に、声に出せる方は声に出してお祈りを捧げたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が大きな祝福を私たちに与えてくださいました。この一週間が恵み豊かであること、神様が必ず素晴らしいことをしてくださること、先取りして告白し感謝申し上げます。天のお父様、一人一人の体調を祝し、信仰を強め、心を強めてください。あらゆる問題が神様の栄光につながるように、また天の永遠の命の祝福を、その希望を見つめながら歩めるように導いてください。神様の守りが、信仰によって、あなたの御力によって、月曜から土曜まで常にバリアのように覆いますことを感謝いたします。どうぞ一人一人の願いを引き上げてください。主の御名によってお願いします。アーメン。それでは一言お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたが私たちをご存知です。誰よりもご存知です。私たちの深い悲しみ、苦悩、そして私たちの罪ゆえの苦しみ、しかしイエス・キリストが来られ、十字架で全てを清算し、そして私たちを新しいものとし、新しく生きる新生の経験をお与えくださって、そこからは一味も二味も違う天国向きの、どんな試練に出会っても絶えず天を仰ぎ、涙を拭いてへこたれず前進する素晴らしい命をくださったこと感謝します。ここにおられる一人一人の信仰を祝福し、あなたの見守りが月曜から土曜まで豊かによくわかるように現れますようにお願いします。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天のお父様、感謝します。イースターの喜びを告白します。天国の資産を待ち望みます。地上の旅路が守られることを感謝します。試練があっても立ち上がり、信仰によって前進できるように祝福してください。私の信仰を強くしてください。信じます。素晴らしい一週間に期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。